NPO 法人隣の介護代表理事川内潤と
介護福祉士兼フリーアナウンサーの柴山信子がお送りする皆様の家族介護のお悩みに答えていくポッドキャストです。3月11日放送の隣の介護のラジオです。川内さん、今週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、あ、3月11日放送ということになりますね。
そうか、うん、そうでしたね。
はい、
いやー、まあね、もう日本人としては、はい、多分この日を忘れることはなかなかないですよね。本当にね、あのね、その時自分があの何をしてたかっていうのはやっぱり多分一生忘れないんだろうなとか思いますよね。いやー、あの時、そうですよね。子供と家にいて、ぐらぐらっと来て、まあ、神奈川ですけど、ね、
はい、
必死に家から、逃げ出したみたいな、まあ、尋常ではない揺れを感じて、で、まあ、ね、その後計画停電とか、ありましたけど、はい、でも私たちが住んでる場所はそうでもなくて、そのね、本当に大きな津波の被害が東北を襲ってしまったっていうことですけど、ねえ、
13年になりました。
そうですね、もう、そうですか、ね、まあ本当に、まあ、なんとかね、毎年このもしかしたらラジオでもお話ししてるかもしれませんけど、まあ、本当にわずかですけど、震災の支援の活動に関わらせていただいて、その時思ったのは、はい、いや、東北に行って、一番最初に行ったのは1週間ちょっとぐらい、確か滞在したんだと思うんですけど、あの時は南三陸と気仙沼、
はい、
に行って、その地域の、避難所となっているところを回り、そこで、その特別な、ニーズを持っている人たちを、そのヒアリングして回ると、で、特に私は介護の仕事をしているから、その介護のニーズみたいなものがないかなということを中心に見て回ってた。っていう感じなんですよね。はい、はい。で、やっぱりこう遠くに行くと、あるそのラインまでは、
ね、
なんか、あ、本当になんか大きな津波が来たのかなっていうぐらいの、
うん、
感じなんですけど、そのあるラインを超えた瞬間に、あ、明らかにその津波が来ていて、まあ、まだ私が行った時はもう本当にあの普通の家の家財とか、うん、その持ち物、人のお洋服とかカバンとか写真とかが、あの、まだたくさんあって、電信柱とかバキッと割れてたりとかしたりとかするんですよね。で、もう海まで行けばもう本当に何もないっていう状況だったりとか、なんかすごい高い橋桁に車が乗っかってたりとか、うん、なんかすごいこう感じで、まあでも自衛隊の方がなんとか道を作ってくださって、その道はあるんだけど、その脇にはまだ瓦礫がたくさん積まれていて、で車で移動はするんですけど、あの何度もパンクしたりとか、まだね、やっぱり釘とかもあって、そう、もう舗装も全然もちろん、そうね、で、で走っていくと船がなんか変な、え、そんなとこに行っちゃうんだっていうぐらいのところに刺さってたりとか、そう、だから、いや、これはと思いながら、こう、避難所ぐるぐる回ってると、やっぱり、その、たまたま、その、津波が来た日が、デイサービスの利用日で助かったっていう方とか、がいらっしゃって、その高台の施設に利用してたから、家はもう完全に流されてはいるんだけど、助かって、その日以来ずっと、うん、そのデイサービスに寝泊まりしている。
避難してる
というか、はい、はい、はい。っていう方もいたりとか、うん、でもね、なんかそういう避難されてる方々なのに、うん、いや、わざわざね、うん、 あの、神奈川から来たんだったら、これ食べていきなよとかって言って、うん、その救援物資でもらっているパンとかを差し出そうとするので、そのもらえないですって言って、こんな。もうね、東北の方々ってなんか、ね、困ってることあんまりし、ね、あの、口から出さない方が多いというふうにも聞いてたので、いやもう絶対それはもらえないですって言ってね、おっしゃってました。あの、お返ししてましたけど。で、そういうところもあれば、なんか、小さな公民館が避難所になっていて、で、そこには、息子さん夫婦とお母さんと思われる方が、3人で避難はしてるんだけど、まあお母さんは、あの、おそらく、というか、まあ明らかに認知症の症状があって、津波のことは、津波が来たことも覚えていないし、なんで自分がこんな、ね、雑魚寝のところに、こう、避難しなきゃいけないのかっていうことも、なかなかご納得いただけてないみたいで、で、すごい、あの、不安の症状が強くて、もう何度もお手洗いに行っては、また自分のところに戻り、お手洗いに行っては戻り、みたいなことをして、お手洗いを占有する時間が長いと、他の避難されてる方からの風当たりが相当強くて、はあ、これは大変だと思いながら、そう、ね、で、その方に、そうなんですよね、あの、何か少しでも気持ちが落ち着いてくださったらいいなと思って、私、介護の仕事をしているので、もしよければ、一曲一緒に歌が歌えたら嬉しいんです、言って、その娘さん、息子さんにお話ししたら、うん、いや、うちの母はそんなね、うん、歌なんか歌ってるとこ見たことないから、こんなことしてもって言われたんですけど、言われたんですけど、いや、まあまあまあって思いながら、うん、まあ、ちょっと、あの、数分なんで、で、あの、ふるさとって言ったらありますね、うさぎおいしい、かの山っていう、まあ、何がお好きかもう分かればもっと違う歌もあったね、うん、まあ、誰にでも、
でも
あ
の、もうね、
響くかなと、
ま
あかなと思っての歌だったんです、うん、そしたら最初の一節ぐらいは私は歌ってましたけど、
はい、
あとはほとんどその方が一人で全部歌ってらっしゃってて、ですごくいい表情をしてくださって、いやーなんかね自分の仕事ってこういう仕事だったんだなって、むしろそこでねあの教えていただいた気分にもなりましたけど、なんかそんな経験をさせてもらったのも東北だったなと思うし、まあ中にはあれは気仙沼の駅の近くだったと記憶してるんですけど、障害を持った息子さんがもう制止できずにお父さんが一生懸命こう止めようとしてるんだけど、息子さんはわーっと行ってるみたいな、でどこにも避難できる場所がないんですと、息子と一緒に行ける場所がないんですって言いながらこう行ってしまわれたあの方はどうなっていただろうかとか、なんかもう いろんなことを思うんですけど、でも一週間して帰ってきたら普通に生活が回っている こっちに戻ってくると、なんかもうそのコントラストというかね、あの楽格差になんかもう本当に心がついていかないみたいな、そういう経験でもあったかなとは思うんですけど、まあそこから何度かあの神奈川と向こう行ったり来たりして、自分がその当時働いてた老人ホームの同僚たちと何とか向こうに行っては、その向こうの介護施設だったりとか避難所で、いろいろな活動、炊き出しをやったりとか、体を動かすレクリエーションやったりとか、うん、その仮設住宅の、うん、集会所、仮設住宅の集会所みたいなところがあるんです。そこで、お互いが知り合いになれるようなレクリエーションやってみたりとか、なんかいろんなことを、あのね、なかなか、こう、知り合い同士が一緒の地域にの、仮設住宅に入居できるわけじゃなかったりしてたので、
そうなんですね。
そういうなことをやってみたりとか、まあ、試行錯誤していましたけど、まあでも本当に、ね、それからもう、そうね、13年経っているんですね。だから、なんかね、そういう記憶を大事にしながら、まあまあしながら、まあ、で今年の1月1日元旦にも、やっぱりね、 また本当に大きな地震が起きて、ね、だからまあ日本に住んでいる以上は、ね、自然災害と離れて、きね、きね、切り離して考えることはできないテーマだと思うので、ね、で、それと、介護と高齢者の生活と、
まあ、本当北陸のね、今回の地震では本当にやっぱりかなり高齢化がやっぱり進んでいるエリアだったっていうところもあって、やっぱりすごくニュースでも見ますしね、やっぱり、
そうですね、難しいですけどね、高齢者の生活ってわからないけど、私たちが思うよりもその土地を大事にされてらっしゃる
そうなんですよ、ね、
と思うんです。安心安全だ、じゃなくて、
やっぱり、ね、目をね張ってきた土地ですよね。
そう、そういうことですね。そこをどう私たちが尊重できるんだろうかと思って、はいはい、いろいろ試行錯誤してますけどね、
本当考えさせ
られ
る。
だから、まあまだね。はい。はい。そうですね。私たちが、だからやっぱり考え続けなきゃいけないテーマなんだなと思いますよね。
そうですね。はい。そして、まあ、今週のテーマというところで、ヤングケアラーのね、先週はお話がありましたけれども、まあ、今回はダブルケアの実態を知ってもらおうという、はい、育児とこう介護が同時期にダブルケアの実態をしてもらおうと、はい、まあ、各地で支援団体が啓発活動に力を注いでいるということが読売新聞の方で報じられていまして、そのことにちょっとお話したいなと思います。はい、2021年に、2月2日というのがダブルケア月間というのが、ね、ダブルケアの日というのが定められていた、私すいません、今回知ったんですけど、その啓発期間ということで、いろいろ取り組みが行われているということなんですね。で、中で大阪の方で活動されているとか滋賀県とかね、いろんなところで活動されている紹介がされているんですけれども、内閣府が、2016年の就業構造基本調査というものを元にした推計でダブルケアラーが25万人いて、うち17万人は女性と見られると。で、心身面や経済的な負担が大きい一方で、育児と介護の両方に詳しい相談先が限られているために孤立しがちだということで、その窮状を、ね、今知ってもらおうということでいろんな取り組みをされているというところでした。
はい
はい、ただ一方でその、今ね、そのダブルケアの直面している人への調査とか、一方でその大学生以下の子どもを持つ30歳から59歳の1万7000人を対象にした調査では、8割近くがダブルケアという言葉は知らずということで、まだまだ認知度は低いなというようなことも紹介されていました。はい、岡部さん、はい、どんなところが、
いやーね、本当にダブルケアの話ここでも何度かしたかもしれませんけど、はい、子育てと親の介護が同時並行すると、いうことで、まあでも本当にうちの法人の相談の、本当に多くは、多くはという言い方でいいでしょうか、でも多分2割3割はダブルケアの状況の方の相談になっているので、なんか非常にうちの法人としては身近なテーマだと思うんです。いやまだ子供が小さくて、でも親も介護が必要になってきて、どうしましょうみたいな。で、私ダブルケアの方々が一番その状況を難しくするのは、なんかこう毎日やらなきゃいけないことのタスクが多すぎるんですよね。とにかく目の前で起きたことをひたすらにやっていこうと、対応策取っていこうみたいなことでわーっとやっていくと、もうどんどん思考停止に追い込まれていくんですよね。で、この先どんな見通しになるんだろうとか、いや、今何を優先しなきゃいけないのかっていうことを、どんどんこう分からなくなっていく。で、気づいた時にはもう自分が先に焼き切れそうになってしまってる方も、多くて、で、 で、やっぱりそういう方々の相談を受けた時には、いやもう、とにかく、その、今、ここで、あなた自身が倒れたら、もう、すべてが、大変なことになると。お父さんもお母さんもね、どっちかが倒れても大変なことになるわけだから、だから、もう、すべてを、こう、今まで通り、とにかくこなしていこうというのは、もう難しいんじゃないでしょうかと思うんですよね。で、当然私が相談を受けてるっていうことでは、働きながら子育てもしていて、そして介護もしてるっていう状況の方が多かったりするので、余計厳しいですよね。
厳しいですね。
もう、そう、だから、だからもう、無理ですよ、と。誰かがやっぱり言って差し上げる必要があるんだろうな、と思っていて。で、その上で、やっぱりこう、育児と介護の違いを理解してもらうようにしていて、その役割ですよね。そのお父さんお母さんというか、その男性女性、それぞれ、相談いらっしゃるわけですけど、まあ、自分が父親としての役割と、その息子としての役割、まあ、親を介護するという役割と、当然だから母親としての役割と、娘として両親をケアするということの役割の違いがあるんじゃないですかと。で、子育てというのは、当然、子供がこれから、発達していく中で、自己肯定感を育むには、やっぱり大人たちの親の、こう、直接の関わりとか、会話だったりとか、ここがすごく大事になる段階ですよね。愛着形成とかって言ったりもしますけど、だからそういう段階があって、だから、子供との直接の触れがあって、そこに信頼関係が生まれていくっていう段階なんだけど、これが、自分の親と、で、自分が子供、まあ、娘、息子となった時は、もう、親との関係性は出来上がっていて、どちらかというともう、それぞれ独立しているわけですよね。独立した関係になっているのに、それを介護だからといって、距離を詰めて一生懸命関わろうとすれば、それは今までの程よい距離感がなくなるので、お互い辛くなる。関係性がだから、子育てと違ってこう、接触してたくさん触れ合ったからって関係が良くなるかというと、むしろ悪くなる関係だと。で、しかも、親が自立心なくなっていくと依存していて、より介護の状態が促進されてしまう。と。だから、なんか、子育てと、親の介護とどっち優先しなきゃいけないのかみたいなことを悩んだりとか、または自分は子供ばっかり優先して親のことほっといていいんだろうかみたいな悩みを持つお父さんお母さん多いんだけれども、いや、何の遠慮もなく、何の迷いもなく、とにかく子育てを優先できる環境を作るべきですとお伝えをしていて、まあ今の理由で、だから子育てにちゃんと優先できるように、親の、なんか、ショートステイにお迎えがあるから運動会出られませんとか、そういうことはもう、ぜひ引き起こしてほしくないんですと。だから、助けが必要な家族という意味で、全く同じに見えちゃったりするんですけど、もう全然違うので、とにかく、子育て大事にしましょうよってお願いをするんですよね。
はい。
でもそうすると、すごく皆さん気持ちが、楽になるみたいで、なんか全部やらなきゃいけないって思うと、本当に辛くなっていくし、何も考えられなくなっていってしまうので。
はい、まあそこら辺はやっぱ仕事じゃないけど、こう優先度みたいのが、こうやっぱつきづらいわけですね。まあいろんなことがいっぺんにやってきてっていうことで。
そうね。
まあどういうこう、価値づけをしていけばいいっていうんですかね。そこがやっぱり、なかなか客観的にね、見れなくなりますもんね。もう、どっぷりこう、
ね、
ケアに入って。しまうとっていうの
はそうですね。
わかるなというのは。
で、どっちも、それぞれ、独立した世界で頼ってこられてるので、だから、親たちからすると、はい、その子育てしてる姿は見えないし、
はい、
子供からすると、介護してる姿は、 お父さんお母さんが介護してる姿が見えない中で、
そうですね、まあ、1対1というか ね、それぞれの1対1
があるっていう、この方に、そうそうそう、
うん、
この方にどんどんタスクが集中するわけですよ。で、仕事もしてるわけですよ。その絶対持たないので、だからもう、介護はちゃんと、
はい、
ね、地域のサポートしてくれる人たちにご依頼して、で、それ以上のことはもう、年を取ってできなくなることは当たり前で、自分が関わって何とか改善しようとかというのは、もう手放されるのが一番いいかなと思うんですね。だからこういう考え方でいけば、その育児も介護も全然両立できるんですけど、もうどっちも完璧にやろうと考えるともう本当に辛いだろうなと思いますね。
そうですね。はい、またこの、隣の介護もそうですけども、ここのね、あの新聞の記事でも、その専門職がね、そういったちょっと啓発活動に携わってるよっていうところもありました。まあ、こういうあの、はい、まあ、医療従事者だったり、あの福祉関係者がこういう視点を持つっていうのも、やっぱり一方ですごい大事になってる
っていうことでしょうかね。そうですね。うん、まあ、まあ、まあ、まさに、その、前回、このラジオで取り上げたそのヤングケアラーの話もそうなんですけど、まあこれ実はダブルケアって、ヤングケアラーが生まれるリスクの高い状況であることも、一方で私たちは考えなきゃいけないわけですよね。自分の子育ての子供を介護の要因に巻き込んじゃうリスクがあるわけですから、だからそこもちゃんと理解をして私たちが支援をしなきゃいけないわけですけど、で、なんか、まあ、専門職っぽく言うと、その想像力を持って支援しなさいみたいな話が、まあまあ、あるわけですよね。だから、ね、年の頃が、まあ、30から40ぐらいで、いる、で、介護が必要ですって相談に来られて いて、で、その時に、お一人暮らしなんですかとか、あ、いや、一人じゃなくて何人家族なんですって、そうなんですねってね、いや、じゃあお子さん何歳なんですみたいな、聞いていくように必ずしているんですよね。そうすると相談としては持ち込まれてない、実は子育てと介護の悩みみたいなところが、実はそこで初めて聞けるわけですよね。だから、やっぱり私たちは、そのために、その AI じゃなくて、インターネットの検索エンジンでもなくて、人がやっていることの理由がそこにあるんじゃないかなと思うので、はい。だから、まあ、それを私たちが、そうね、自然に聞けるような、
そうですね、
心構えがあるといいかなとはやっぱり思いますかね。かか、はい、
実情やっぱりダブルケアという言葉すら知らない方が結構大半だと考えると、うん、自分がね、こう、何を、まあ、なんていうか、意図して質問してるかっていうのは、まあ、ご自身は結構分かってないってことも多いってことですよね。だから、
そうです、そうです、そうです。
それをどう、こう、フィードバックなり、紐解いていくかっていうところが、やっぱすごく大事なんですね。
そうですね。そうですね。だから、まあ、まだまだね、私ももっと相談の技術のようなものを上げていかないと、本当の意味での支援が届けられないだろうな、とは思うので、でもこの、やっぱり、支援する側が今のこの社会構造とか、社会的な変化ですよね。もうね、40年以上前だったら専業主婦という人がいるご家庭がほとんどだったのが今はそうではない社会になっていったりとか、晩婚か晩産かっていうことが、なってくる中で、当然、親の介護と子育て同時並行するっていうことは当然だろうとか、だからそういうことを前提に私たちが持って、その変化に私たちが、ちゃんと適応していかないと、結局、支援にならない、届けることにならないので、もう本当にそこは気をつけなきゃいけないなといつも思ってますよね。はい。
ですね。はい。
難しいですけど。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
皆様の家族介護に関するお悩みを募集しております。ラジオネーム、年齢、性別、家族介護のお悩みをラジオアットマーク老人-介護.comまでお送りください。